大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。先週末から続いた春のような陽気を経験してしまった体としては、この週半ばからの寒の戻りといいますかね、寒いのはこたえますね。今日土曜日まで寒気が居座って、明日日曜日からはまた暖かくなるそうですけども、来週はもう3月ですからね、そろそろ春らしくなってくれると嬉しいんですけどね。そうそう、寒さといえば寒い時が美味しい鍋料理、以前お話しした美味しい魚を食べる回ですけども、コロナの感染拡大で延期していたんですけどね、先週の土曜日1ヶ月遅れで開催しました。今回はこの間お話ししましたけども、初めて食べるクエ鍋ですよ。最近関西あたりでは和歌山県で採れたのが人気だそうでして、値段も結構高いんですけどね。以前から九州の福岡や山口県の下関あたりではハタという名前で出ていたそうなんですけども、その人気が関西でも知られるようになってきたようなんですね。ま、前置きはそのくらいにしといて、クエ鍋、クエという魚の味ですけども、一言で言うならば確かにすごいです。例えるならば、フグの鍋、皮のヌルヌルしたところも美味しいんですけどね、白身のあっさりした肉がありますよね。見た目はそれに近いんですけども、口に入れるとその食感ながら味が濃厚、旨味たっぷりで、噛むとその旨味と脂がじわーっと口の中に広がって、まるで出汁の万華鏡やーって彦摩呂さんのようなこと言ってますけども、いやいや、噂にたがわぬ美味しさでしたね。ですが、やっぱりその分値は張りました。いつも美味しい魚を食べる会、会費は5、6千円なんですけども、今回はその 1.5 倍強。それともう一つ気づいたんですけどね、その油たっぷりのおつゆをテーブルにちょっとこぼしたんだと思うんですけども、それがセーターの袖口についていたんでしょうね。翌朝、脱いだ服についていた匂いで気づいたんですよ。普通の魚の2倍ぐらい生臭さが残ってるんですね。多分旨味がたっぷりある分、冷めて時間が経つと匂いがきついっていう欠点も知りました。次からはこぼさずに食べないといけませんけども、海なし県の信州ではめったに口にできないものではありますけどね。まあ年に1回ぐらいなら冬の楽しみとして、また来年もと思ったクエの食レポでした。機会があったらチャレンジしてみてくださいね、懐と相談して。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、聞こえてきました、森高千里さん90年の曲です。卒業前にした高校生でしょうね、女の子と男の子のラブソング、道。ゴミまで歌詞に出てくる歌って珍しいですよね。作詞はもちろん本人、森高千里さん。道でした。
蔵出しコレクション。
今週の月曜日の夜、テレビを見ていましたら、NHK のファミリーヒストリーに、アルフィーの高見沢さんが出ていましたね。顔がアップになるたびに、金髪のロングヘアが目立ちましてね。これで60代後半だもんな、育毛剤なんか使ってんのかななんて、いらぬことまで考えたんですけどね。今週のこのコーナーは、高見沢さんが自らギターを弾いて歌まで歌っている、とんでもなくヘビメタな有名なアニメのテーマ曲を聴いていただきましょう。それはズバリヤッターマンの歌です。まずは彼のプロフィールを簡単に紹介しましょうかね。高見沢俊彦さん、1954年、昭和29年の4月17日埼玉県蕨市生まれです。あと2ヶ月ほどで67歳になるんですね。そういえば埼玉県出身の有名人として、もう2年前になりますかね、映画「翔んで埼玉」にも写真が使われていました。中学校時代はバスケットボール部で、3年生の時にはキャプテンまで務めたんだそうですよ。高校は東京の明治学院大学の系列校に進んだんですが、そこでハードロックの虜になって、自らレッド・ゼッペリンやディープ・パープルのコピーバンド「ゼッペリン・ジュニア・スペシャル」というのを結成します。高校の同じ学年には、後にアルフィーのメンバーとして仲間になる桜井勝さんがいました。1973年、昭和48年、明治学院大学に進んだ2人は、東京墨田区出身の坂崎幸之助さんと出会って、
アルフィーの前身のコンフィデンスというフォークのバンドを作ります。そしてアマチュアのフォークコンテストに出場したところ、あの小室仁志さんに注目されて、ビクターレコードからデビューする話がトントン拍子に決まるんですね。そこでバンドの名前もアルフィーに変えまして、夏しぐれという曲を出したのが1974年。この時のキャッチコピーはロマン派アルフィーと言ったんだそうです。このデビュー曲は高見沢さんがリードボーカルを取ったんですけども、残念ながらしばらくは全く売れませんでした。その間、工事現場のアルバイトなんかもして活動費を捻出していたこともあるそうです。79年に心機一転、レコード会社をビクターからポニーキャニオンに移籍するんですが、それでもなかなかヒットに恵まれず、ようやく火がついたのが83年のメリーアンで、37万枚のヒットになりました。以降、曲作りはロック調をメインにして、高見沢さんが中心になって35年続いているわけですけどね。彼のあのいでたち、金髪のロングヘアに王子様のような衣装、持っているエレキギターはフライングエンジェルと言われる V 字型のド派手なやつですよね。所有するエレキギターの数はすでに500本を超えているんだそうですよ。今日聴いていただくのは、その中の1本を使ってヘビメタ風にアレンジしたヤッターマンの歌なんですけども、2009年に高見沢さんがソロで出したシングルの曲「ヴァンパイア」のカップリングに入っています。2008年にほぼ30年ぶりにリメイクされたテレビアニメ「ヤッターマン」のオープニングテーマとして、2009年の4月から半年間使われたんです。ラジオのボリュームはちょっと下げて聞いていただくのがいいかと思うんですけどもね。高見沢俊彦さんのヘビメタバージョンの「ヤッターマン」の歌。よくこの声出して喉を痛めないなと感心するんですけどね。この曲を出した当時、高見沢さんは54歳だったんですよ。今週の蔵出しは、アルフィーの高見沢俊彦さんのソロの曲、ヘビメタバージョンのヤッターマンの歌でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、役所広司が演じる元殺人犯の男、13年の刑期を経て社会に戻って堅気になろうと再出発するためにもがく姿を描く素晴らしき世界です。ヤクザものが主人公っていうのは、先々週ご紹介した綾野剛主演のヤクザと家族と同じですけども、こちらは危ないシーンは一切ありません。本人は真面目にやり直そうと行動しているのに、それを迎える社会の方に不条理があったり偏見があったり、自分を殺して生きる中年の男が主人公です。監督を務めたのは、これまで笑福亭鶴瓶さんが偽医者を演じたディアードクターとか、松たか子阿部サダヲコンビで結婚詐欺を扱った夢売る二人など、社会派の作品が注目されている西川美和監督です。役所広司が演じる三上正夫は、かつて暴力団に所属していたものの、自分の妻を守るために殺人事件を起こして刑務所で13年の刑期を終えて東京に戻ってきました。身元保証人の弁護士夫妻に世話になって、生活保護を受けながら職を探す日々。しかし、生活保護を受けるという屈辱を感じている負い目から、たまに些細なことで感情が爆発してしまいます。そんな三上が、幼い頃に生き別れた母親を探してほしいと、あるテレビの番組に手紙を出しました。それを読んで三上に興味を持った女性プロデューサーの吉沢とディレクターの角田が、三上の生活ぶりを取材にやってきます。本人から過去の経歴を聞き出し、また現在の生活ぶりをそのままテレビで放送しようとするものの、ある日三上は二人の前でチンピラ相手にトラブルを引き起こしてしまいます。しかも三上はカッとなるとすぐに血圧が上がって命に関わるような症状になることもあって、ディレクターの角田は三上と親しくなるにつれて、片木への道を諦めて元の裏社会の人間に戻ろうとしてしまうかもしれない、そんなことまで考えるようになるんですが、さてどんな結末が待っているでしょうかというようなストーリーなんですけどね。特に今の日本社会は、コロナ以前から格差が大きくなったとか、社会からはみ出した人を排除しようと SNS などで相手を叩くことが普通になってしまってますよね。その部分を真面目に構成したい元犯罪者に置き換えて、我々の心の奥底にある弱者への差別意識とか同調圧力を表現しているんだろうなと思います。ストーリーは割とほのぼのとヒューマンドラマのタッチで進んでいくんですけども、そうした中に今のこの国の社会の怖い部分も時折出てきて、 それでいて最後は世の中捨てたもんじゃないと思わせてくれる、そんな作品です。テレビの若手スタッフの2人は長澤まさみと中野太賀、身元保証人の弁護士夫妻に橋爪功と梶芽衣子、その他六角精児、木村緑子、安田なるみ、北村由紀也、牧田スポーツと存在感のある役者がずらりと並んでいます。障害者、老人、そして元犯罪者、社会的弱者と言われる人たちとの付き合い方を改めて考えなくてはいけないと感じさせてくれる作品です。この作品の演技で役所広司さんは去年10月のシカゴ国際映画祭で最優秀演技賞を獲得しています。今週ご紹介した新作映画は素晴らしき世界でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは2月9日からチケットの先行販売を再開しています。ご鑑賞予定日の2日前から座席の確保ができますよ。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアターへの入場時に検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環として、シアター内は常時換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットのご持参や服装での調整にご協力をお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
この1月から毎週録画してでも見ているドラマ一つあるんですけどね、金曜の夜9時からの脚本工藤官九郎作品俺の家の話なんですけども、主演の永瀬智也くんのプロレスラーの体型大したもんですね。その役をやるオファーが来てからずっとトレーニングをしていて、体重が18キロ増えたんだそうですけどね。覆面レスラーとしてマスクをしていない時のロン毛のザンバラ髪がいかにもらしい感じが出てますもんね。プロの役者っていうのはそこまでやるんですね。永瀬くんはこの3月いっぱいでジャニーズ事務所を辞めて、俳優としてではなく裏方の仕事をやるなんて話ですけど、いやもったいないなぁと改めて思うんですけどね。そんなプロレスラー役の永瀬くんを見ていてつい連想してしまうのがミッキーロークです。最近あんまり見ませんけども、若い頃1980年代にはハリウッドのセックスシンボルとまで称された色男だったんですけども、90年代にはボクサーになりまして、その後はプロレスラーの役を演じたり、体重は若い頃の倍近くになってると思うんですけどね。今日はそのミッキーロークにスポットライトを当ててみましょうか。1952年、日本風に言えば昭和27年の9月、ニューヨーク州生まれです。今68歳。幼い頃に両親が離婚して、母親が再婚した相手が警察官だったんだそうです。一家でニューヨークからマイアミに引っ越した後、その新しい父親はミッキーをボクシングのジムに通わせます。ミッキー・ロークは19歳で俳優を目指してニューヨークの俳優養成学校に入って、デビューしたのは1979年ですからね、27歳の時。スティーブン・スピルバーグの作品1941だったんですが、ほんのちょい役としての出演で、注目されるようになったのは81年の白いドレスの女という作品で演じた爆弾を密造する犯人という病的な男の演技だったんです。それでブレイクした後はイヤーオブザドラゴンやナインハーフ、エンゼルハートといったちょっと危ない妖艶なセクシーさで人気を集めたんですね。それが一転、かつて幼い頃に習ったボクシングの世界にボクサーとして飛び込んだのが91年、39歳の時のことです。94年までは俳優業も続けながらプロのボクサーとしてリングに立っていまして、92年には日本の両国国技館で試合をして、初回2分14秒ノックアウト勝ちをしたという記録も残っています。そんなミッキー・ロークが中年プロレスラーに扮したのが、日本では2009年に公開されたタイトルもズバリレスラーという映画でして、かつてのスター選手が心臓発作で倒れてしまって、それまで疎遠だった一人娘と親子の関係をやり直して人生も考え直すというストーリーだったんですけどね。私見ましたよ。誰がどう見てもプロのレスラーの体をしていましたけどね。 この作品の演技でアメリカのゴールデングローブ賞の主演男優賞を取ったり、アカデミー賞にもノミネートされたんです。この映画の主題歌はなんとミッキー・ローク自身が直接ブルース・スプリングスティーンに手紙を出して曲を作ってほしいと依頼したんだそうですけどね。タイトルもズバリ、ザ・レスラー。2009年公開のミッキー・ローク主演の映画レスラーからブルース・スプリングスティーンが歌う主題歌のザ・レスラーでした。では今週もリスナーの皆さんから届いたメールのメッセージをご紹介していきましょう。まずはちょっとお久しぶりの高山村の泳ぐちくわさんです。最近公開日が決まった日の丸ソウル、とっても楽しみです。5月7日公開ということになったようですね。というのもちょうど去年の1月に家族で白馬のジャンプ台に行ってエキストラで参加させてもらったんです。あ、なんだそうだったんですか。そんなに積極的に関わっていたんですね。公開が延期になってしまってがっかりしていたんですけども、やっと決まって今からワクワクしています。田中圭さんや土屋太鳳さん、素敵でした。そうそう、新しい予告編には長野オリンピックのジャンプの船木って泣いてた原田選手ね、涙もろいので有名ですけども、彼に顔が似ているっていうんで、カメラを止めるなの主役で、あの監督をやっていた浜津隆之さんが出てるんですね。ちょっと前髪を下ろして、うん、確かに原田選手に似てるなぁなんて思いながら見ていたんですけども、ぜひ泳ぐちくわさんもその予告編から近々見に来てくださいね。そしてこちらは長野市のパリッコさんです。毎朝聞いている生島ひろしさんのおはよう一直線というラジオ番組の中で、はいはい、AM で全国ネットやってますよね。生島さんは北川景子さんの主演映画についてご自分が冒頭にちらりと出演されているっていうことをとても誇らしく思っておられ、あ、そうなんですか、嬉しい感情をあらわに宣伝していらっしゃいました。映画始まってすぐのところですから目立ちますもんね。そりゃ嬉しい気持ちよくわかりますよ。北川景子さんがとっても綺麗で素晴らしいと褒めちぎっておられたので、私も見てみようかなと思っていたところに、お岩さんもこの映画の内容を高く評価されていらしたので、これは見た方がいいかなと思っています。先週新作映画の紹介でね、北川景子主演ファーストラブご紹介しましたけど、いや本当にお世辞抜きでこれはなかなかいいぞと感じましたからね。 PS、 ところで北川景子さんと高畑敦子さんって血縁関係があるそうですね。そうなんですか。ファミリーヒストリー、高畑さんも美形ですものね。若い頃はそうだったかもしれないですね。遠い親戚なんだそうですよってことなんですけど、北川景子さん出身は兵庫県、確か神戸のあたりだったと思うんですけど、高畑敦子さんは以前何かのお国自慢番組で、私のふるさと讃岐高松ではってうどんの話してましたからね。瀬戸内海を隔てて遠い親戚なんですか。そうですか。ぜひ NHK にはファミリーヒストリーで取り上げていただきたいですけどね。パリッコさん、ぜひその北川景子さんの映画ファーストラブ見てみてくださいね。次は長野市の猫道探検隊さんです。先週のメッセージはひろしですをイメージして猫道ですの後ろに音符マークをつけておいたんですが、伝わりませんでしたね、すいません。私ね、ひろしさんって最近あの一人キャンパーだったかな、たった一人で車でテント担いで山の中で夜火を焚いて過ごすのが楽しいなんてことを、もうスペシャリスト並みにやってるらしいじゃないですか。そういうキャラクターは知ってるんですけど、ひろしですっていうね、一人喋りの芸やっていた頃ってテレビ見てないもんですから、ほとんど芸風を知らないんですね。全く気づかなくてすいません。そして今週のなですが、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は永山陽子さん。今は演歌ですけども、80年代はポップスシンガーでヒット曲ありましたよね。猫道さんは城之内早苗さんとこんがらがっています。おにゃんこじゃないですよね。違います。そういえば城之内早苗さん、デビューしたばっかりの紫陽花橋の頃にはインタビューもしたことあるんですけど、最近 NHK の歌コンあたりでもぱったり姿を見なくなりましたが、元気にしているんでしょうか。永山陽子さんは今週歌コンで見ました。すいません、 NHK の話ばっかで。永山陽子さんの詳しいプロフィールなどはこの後じっくり喋って3曲かけますんでね、もうちょっと待っててください。続いては須坂市の風の坂道さんです。先週メールしました高性能ラジオの2代目無事購入しました。あ、よかったですね。これから忙しくなる農作業の時も、ご主人とちょっと離れた場所でね仕事をする時も、 2台のフォーメーションで聞けますからね。土曜日の仕事も安心ですね。そして今日、大岩さんおすすめの映画、森の学校を見に行く予定です。そうですか。仕事が間に合っているわけじゃないんですが。やはりそういう時間ってのはね、自分から作るもんです。こんな寒い日ですし、思い切ってです。大岩さんにお会いできたら嬉しいと思います。といただきまして、実は先ほど久しぶりにおしゃべりしましたね。森の学校が始まる時間になってお別れしたんですけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側のちょっと奥に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど、お帰りの前に書いていただいて白い箱に入れといてくださいね。よろしくお願いします。では昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は長野市の日本いちごの山さんからリクエストいただいています。この曲をかける季節ですよね。1974年のヒット曲、マイペースの東京。そういえば長野出身の丸山みゆきさんという女性シンガーが30年ちょっと前にこの曲カバーして軽くヒットした記憶がありますけどね。マイペースの東京でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、そして長渕剛、中原理恵とやってきまして、今回は今日本を代表する演歌歌手の一人ですが、80年代デビューしてからしばらくはポップス系でヒット曲もありました長山洋子さんです。若い世代の人たちはかつてこの人がこんな曲を歌っていたことを多分知らないだろうシリーズにもつながりますけどもね。長山洋子さん、1968年昭和43年の1月13日東京大田区生まれ、先月53歳になったとこですね。実は長山洋子さん、元を正せば演歌系からスタートしていたんですね。お父さんが通っていた民謡教室に4歳の頃から出入りしていて、津軽三味線まで習うようになったんだそうですよ。それが縁でビクターレコードの少年少女民謡会のメンバーになって、80年代の初めには人気アニメだったヤッターマンシリーズまた出てきましたけども、その中のやっと出たマンの挿入歌、やっと出たマンブギウギ音頭っていう曲に民謡のコーラスとして参加しているんです。まあそういう形で順調に進んで演歌歌手としてデビューする話が持ち上がった頃、ディレクターやレコード会社のスタッフから16歳では演歌はまだ早いかもっていう意見が出て、だったらもっと先に言っといてよでしょうけども、急遽ポップス系のアイドル歌手にシフトチェンジを余儀なくされました。1984年昭和59年ですが、春はサラサラっていうデビュー曲で参戦します。翌年85年には NHK の人気歌番組だったレッツゴーヤングのレギュラーメンバーのサンデーズの一人として出演するようになるんですが、デビューレコードのセールスは4万8000枚といまいちで、2枚目のシングルの曲は同じビクターの先輩サザンオールスターズの桑田佳祐さんに作詞作曲を依頼したんです。長山洋子さんの1曲目はその曲、シャボン。桑田佳祐作詞作曲ではあっても、結局レコードは1万7000枚ほどしか売れなかったんですね。長山洋子さん1曲目はシャボンでした。まあ、当時の女性アイドルといえば松田聖子に中森明菜、河合直子、小泉今日子、斉藤由貴、南野陽子と大変な激戦でしたからね。いくらサンデーズのメンバーといえども簡単にブレイクするのは難しかったでしょうね。ですがしばらくして世の中の風向きがガラッと変わります。ユーロビートのヒット曲に日本語の歌詞を載せてリメイクする、例えばベイブのギブミーアップのようなカバーが人気になった時代に、長山洋子として初めてのビッグヒットはこんな形で生まれました。 もともと70年代にオランダのバンドショッキングブルーが歌って、この年86年にはイギリスのバナナラマがカバーしてヒットしていました。永山陽子さんの2曲目はその日本語版ヴィーナス。レコードセールスは16万枚でオリコンのチャートでもベスト10の10位に入りました。永山陽子さんの2曲目はヴィーナスでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は永山陽子さんの3曲をやっています。88年には映画の主役ジョージ秋山の漫画が原作の恋子の毎日に主演したりしています。映画の相手役は松村ゆうきさんだったんですけどね。今どうしてるでしょうね。その映画の主題歌も歌っていて、作詞湯川玲子、作曲はなんと高見沢俊彦で、恋子という曲が出ているんですけども、これ手に入れることができませんでした。私も聞きたかったんですけどね、残念です。そこで永山陽子さんの3曲目ですけども、いろいろ調べていたらこんな曲を歌っていることを知りました。曲も見つけました。2003年 NHK のみんなの歌にアーティスト名は永山陽子ではなく陽子っていう名前で歌っていたこんな曲をどうぞ。作曲は都はるみさんの師匠としてもおなじみ市川翔介さんなんですけど、演歌っぽいのかぽくないのか、あのバンジョーで有名な曲といえばワシントン広場の夜は更けてってのがあるんですけどね、それになんとなく似ている雰囲気。陽子こと永山陽子さん、アリンコとひまわり。 NHK のみんなの歌2003年の曲、陽子の歌うアリンコとひまわりでした。こんなの歌ってたんですね。93年から本来はこの形でデビューする予定だったという演歌歌手として活動していますよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は永山陽子さんの3曲を聴いていただきました。ということで来週は2なんですけども、これまでには新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明とやりまして、5巡目からは2のつく名前の3組3曲で、西崎みどり、ニックニューサ、新田恵里、6巡目は西川美音子、ニャンギラス、西田ひかると、ここまでやって2は終了です。次のぬはぬで始まる名前の歌手やバンドアーティスト誰もいないのでずっとパスしていますしね。その次のねは70年代のフォークのバンド猫だけで、2巡目からはずっとパスしてますし、のは野口五郎、のこいのこ、ここまでは3曲かけたんですけども、その後は3組3曲、能よしゆき、大丈夫マイフレンド、野瀬恵子、アテンションプリーズ、野村雅樹、一度だけなら、これでのも完結しています。前振りが随分長くなってしまいましたけど、来週のインデックスはは行へ入ります。ハはこれまで橋田紀彦とシューベルツ、クライマックス、エンドレス、3曲やったのが1巡目で、その後はバンバヒロフミ、浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグと続いてきました。来週のハは原田真二さん、いかがでしょうか。デビューした時の瞬間最大風速はすごかったですよね。当時顔も可愛かったし、今も現役続けてるようですけども、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は原田真二さんの3曲です。リクエストやメッセージなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずは今週はハガキではなくメールで投稿しますというミコモカルさんです。先週大岩さんが毎日同じ CD を聴き続けるとその分早く飽きてしまうんで、週1回聴くぐらいにした方が長い間楽しむことができるっていうアドバイスをくださったので実践しています。いや、役に立ちましたね。だいぶ前に紹介した上条恒彦さんの CD をね、ネットで買いました、毎日聴いてますといただいたんで、そういう話をしたんですけども、上条さん、キングヌー、グリムスパンキーにアリス、谷村新司さんなど、大岩さんがこの番組やお正月の新春ベストセレクションで紹介してくれた歌手やバンドなどを日替わりで聞くようにしました。ためになる一口メモありがとうございました。それはどうも、覚えてくださって実践してくれているってのは嬉しい限りですよ。いや、涙ちょちょぎれますよ。ラジオ番組を担当するアナウンサー冥利に尽きるってとこですかね。そしてこちらは転勤族の小鉄さん、2回目のメールです。前回は大岩さんの情報に細かい指摘をしたものです。いや、いいんですよ。片平渚さんと志尊淳さんのことについて間違ってましたんで、私もためになりましたからありがたかったです。その後2週にわたって用事があって、週末に長野を留守にしていました。 自分のメールが取り上げられるか気になったので、まあ今はネットとかどこでもラジオなら聞けるだろうと気楽に考えていましたが、 FM 善光寺は聞くことができないんですね。本当に北進60万人ラジオなんですね。そうなんですよ。私もちょっと最初はびっくりしましたけど、今後も転勤があると思うので、せめて長野にいる期間は FM 善光寺を存分に楽しみたいと思います。これからも地元密着の放送楽しみにしています。朝昼晩他の番組生放送でやってる女性パーソナリティたちにもね、伝えておきますよ。そういった番組にもメッセージやリクエストをどうぞ送ってあげてくださいね。そして最後はやっぱり白い箱に入れてくださってました、風の坂道さん。鉛筆の手書きの字を見るのはなんか久しぶりですね。森の学校を見ました。とっても温かくみんなが優しい物語ですね。三浦春馬少年も良かったです。だから改めて残念です。そうですね、先日ラジオで武田徹さんがタイトルが森の学校ではなく違う題名だったらもっと好評だったろうにとおっしゃっていました。あ、なるほど、森の学校だとなんか NHK のダーウィンが来たのようにね、落ちた葉っぱが分解されるのもバクテリアのおかげで、それで木が養分を吸うんだよとかね、そんなイメージになっちゃいますもんね。昭和の初めのわんぱくな子供が森からいろんなことを教わったり、自然の怖さを学んだりね、そういう映画ですけどもね。意外と単純に少年の森とかね、森とわんぱく小僧とかね、分かりやすい方がいいかもなって思いました。私だったらどんなタイトルにするかなと考えながら帰ることにします。大岩さんともお話できてよかったです。またメールします。よろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。